きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。では、
はい、VHS のみのオンラインレンタル店カセット館といったものを運営しております後藤と申します。
映画監督の菱沼光介です。
もうちょっと声を張り気味で、
はい、お願いします。映画監督の菱沼光介です。
声が遠いと入らないので。さあ、それではですね、今日は、阿佐ヶ谷夜の昼寝でお客さんにね、こうして来ていただいて、ファミレス映画館の公開収録を始めていきたいと思います。
ね、結構定番になってましたね。
そうですね、上半期ベスト何回目でしょうね。もう結構やってますよね。
もう4年目ぐらいですよ。
あの、ファミレス映画館はね、2010年からやってるんですよ。元は三平映画館でしたけど、そう、それなのでもう 7,8 年歴史があるような気がします。
大層な歴史ですね。
そうですね。
ありますね。もうあと数年で10周年ですよ、
はい、そうですね。そう言われてみるとそうですね。
オールタイムベストもできるぐらいですね。
オールタイムファミレス映画館ベスト。はい、そうですね。じゃあそんな、じゃあルールとしてはまた10位から順番に発表してって、はい、それ同じ映画を言うときにより上位のランクに入れてる人がいたら入れてますって言って、その10位の順番の時に言うことにしましょう。
わかりました。
飛ばしていくと、
はい、そうですね、
まあ、被らない
よ。ただあまり被らないと
全然被らない。
なかなかあんま被らない。
被らないことが
多いですね。
多少ね、こう、
うん、僕はもう田舎もんですから。
決して狙ってるわけじゃないんです
か
ね。
新潟
でね、まあ、そうそ
う、やってシネコンでやってる映画がほとんどですからね。
まあメジャーも入れますから、
ね、はい、ですけど。さあ、そう、それでは10位から上半期2017年1月から6月までの映画でランキングを発表していきます、はい、じゃあ僕からいきますね、はい、こういう順番でいきましょう、
はい、
僕、後藤さん、菱沼さんっていう、
はい、
はい、じゃあいきます。僕はね、これはぜひ10位に入れたかった映画、はい、パッセンジャーです。
入れたんです。
見てないですね。
あ、そう、これね、なんか評判すごい悪かったんですよ。
予告編見て超つまらない、うん、こんなことやと思って、そう、絶対見ないと思ったんですよ。
そうだけどね、なんかね、気になって見に行ったらね、楽しかったです。面白かったんですよ。でも SF 的には、どうなってんだよみたいなのとか、すごい遠慮した表現とかがあって、いかがかなと思うんだけど、やっぱね、ジェニファー・ローレンスがいいですね。
まあさすがにそこで売れましたかね。クリス・プラットとジェニファー・ローレンスの2人だったら持つだろうと。
うん、
あの2人しかいなくても。
ジェニファー・ローレンスはやっぱ SF に愛されてる感じがまた改めて感じましたよ。はいはいはい、SF 映画が求めるブスはジェニファー・ローレンスである。そう、
それしかも珍しいやつですからね。怒る方ですから、
うんうん、
自分が主役じゃないので。
そう、まあね、本当の映画マニアの人とかはSF 好きとか特に、なんだそれっつって、
テーマは悪くないんですよ。
そう、
テーマは悪くない。
その見た人から話聞いて、あとちょっと、あ、そういう展開になるんだって聞いたら、あ、結構面白そうかもと思ったんです、うん、
まあ、僕はね、ハードルを低くして見たっていうのもあるかもしれないですけどね。あ、楽しかったって思ってね。
美術は素晴らしいです。見た後映画館に見るとすごい楽しいです。
人に勧めたくなる。そう、あと、あの、パニックを起こすプールの場面もね、あの、予告で流れてたのとか、もうあれもちゃんと見てね、楽しかったですね。
2人しか出ない分、美術に凝るぞっていうのがよくわかる。
なるほど、ね、
絵が広い、これ大事です。絵が広い。
そう、これは
でもね、予算なんだっていう感じがする。
いろいろ気になるところも含めて、ツッコミを後で、あそこどうなってんのみたいなのを話すネタとしても楽しいし、映画自体雰囲気も楽しいから、きっと見るといいと思います。
ただもう穴が多すぎてね、
ツ
ッコミながら見るにも、うーんって言いながら
一番気になるところはどこでした？
オチに近いところなんで言いづらいんですけど、まあ、そもそも最初の時点で何百年っていうのをどういう保証で、移動するのかっていうのが成立しないです。だって連絡取れるって言っちゃってたら成立しないはずなんですよね、商売として。
僕はね、気になったのは、一番気になったのは、ちょっとね、まあ、えぐいことになるから表現しないのは分かるんだけど、いわゆるアダムとイブじゃないですか。
そうですね、まんま。
だから近親交配するだろうって思ったんですよ。うん、あの2人で子供を作って繁栄させると思うんですよね、普通に。 あそこまでサバイバルしたら、それがあのやっぱ遠慮してんだなって思ったんですよ。
まあ、でも到着が分かってるから、うん、倫理観を要するに倫理のトラウマを上げないっていうのも優しさかなと思うんですよ、
ね。ああ、いやでも
到着分かってますからね。
暇するしやるじゃんって思うんですよ。
やることないですからね。
いやでもあれですよ。だって普通二人はやってるから、
うん。
子供にやらせないのは正しいんじゃないですか。
いや子供もやるでしょう。それはね、それは今の倫理観が元にこうして話して考えもあるけど。元は生物じゃないですか。
元は、はい、
うん、そうなったら関係ないと思うんですよ。
まあでも SF ですから、その辺はやっちゃうと、
ええ、
いろいろとそこを描くには SF としてはね、かなり問題が、うん、ハードルが高いので、
うん、SF としてそこを描いてほしいなって思いました。
その2ですかね。2だとそれが必要なんです。まあまあいらないようにセッティングされてるんですよ。ちゃんと。もっと言ってしまえば多分。あれをちゃんと扱えれば、セックスなくても子供が作れると思うんですよね、
うん、
クローン化できるはずなんですよ、あれだけの設備があれば、
うん、
では主人公は使えないだけなんですよ、
そうですね、
機械を、それだけの問題に近いので、
いろいろ
かなり問題があるのはその使えない状態で船が動いてていいのかっていうことが問題なので、
そうですよね、マニュアルぐらい置いとけって話ですよね、
普通考えてもダブルスタンバイだと思うんですよ、うん、でかいのが行くんだから、うん、なので1個が壊れたら全部壊れるっていうコントになっちゃってるのが、うん、大穴がそこで、本当はダブルスタンバイで2機用意していけば1個が1個直せるって多分天才するはずなのに、うん、1個が壊れたら全部壊れるって、
うん、
そんな仕組みで言ってるじゃん、さっきだから奴隷制を送ったようになってるのが、うん、最初の設定がそこが狂ってんじゃないかとはさっき言った大穴で、
うん、
通常調べて自分が行くと思ったらもうダブルスタンバイじゃなかったらこれが壊れたらどうすんだ 100% ですって、そんなわけないだろうって怒るはずなんですよ、
はい、
宣伝文句が出てるんですね、 100% なんですこの仕組みはって、100% の確認はできないだろうと、これから出てるのに未来の 100% は存在しないから、通常考えても保険って未来のあれじゃないですか、
はい、
現在の 100% に対しては成立しないはずなのに、うん、OK が出ちゃってるのがちょっと SF としては一番
そうですね、
穴が大きいんですよ。
さあそれじゃあ続いて後藤さんの10位いきましょう。
はい、気づいたらこれが僕あれです、唯一の日本映画でした。
そ
う、
素晴らしいですか、
はい、こちらです。あ、こちらです。あれはまあ見せてもしょうがないです、はい、食べられる男。
あ、食べられる男はね、僕コメントをよ、はい、寄せさせていただきましたよ。
同級生の NF っ
ていう。そう、最初実名で書いてて、あ、やべえって思って寄せさせていただきましたよ。
まあ、実名はまずいと思います。まあこれはまあある意味ちょっとまあ舞台上のまあブラック SF ブラックコメディっていうまあ一言で言ってしまえば話ですね。はい、なんかまあ P 星人っていうのは宇宙人が攻めてきて、うん、でまあ人類はでも勝てないと。で、ただ、ピーセージは、人間は食べるんですね。でも、そんなにたくさん食べなくてもいいので、
うん、
週に1回、まあ、人間を献上するんで、その代わり侵略しないでねっていう、うん、まあ、そういう取り決めが行われて、うん、まあ、それが日常になってる世界って、まあ、結構、まあ、無理あるんですよ、設定的には正直。うん、で、その中で、まあ、どうしようもない、どんくさい、ぼっさーっとしたおっさんが選ばれて、うん、あなたは1週間後に食べられますと。ってなってからの、まあ、物語っていうところなんですけど、うん、これはね、なかなか面白くてですね、うん、まあ、結構あまり言ってしまうと、まあ、ネタバレになってしまうんで、まあ、あれなんですが、うんうん、まあ、細かいところの、まあ、ディールだったりとかですね、主役 の本田力さんでしたっけ、うん、の演技とかですね、も含めて非常にこう素晴らしくてですね、うん、結構細かいその、まあ、食べるっていうテーマのところは、まあ、ある意味分かりやすすぎるっちゃ分かりやすい感じではあるんですけれども、まあ、細かく入れているっていうところも、まあ、結構気持ちよく、
うん、
まあ、というかテーマがどんどん、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけども、すごい。
これ、オリジナルの舞台があるんでしたっけ？
いや、ないと思います。なんかの、あれですね。
ヨーロッパ客の上田さんですよね。
そうですね。
本書いて
るの。大阪の、なんかその、脚本を募集して、で、なんか、まあ、認められたらちょっとお金を出してくれるみたいな、そのコンクールみたいな応募した脚本が認められてるってやつなんで、別に特に原作はない。ですね、でも本当に舞台みたいな感じでしたね。
業界でのヨーロッパ役の上田さんですよね。
の
ファーザーです。上田さんが募集して応募したってことですかね。
はい、あ、いや、でも監督の近藤さんって人と、あ、どこかなんか共同か、ちょっとわかんない。その辺をうろ覚えですけど、はい。
だそうか。じゃ監督が応募したやつに、上田さんを入れたんですか、ね、
で、まあ、一緒に共同手直しとかだったような気がしましたね。はい。
なんで妙に藤子対テイストだなと思いながら。
そうです、そうです。
はい、
上田さん、上ヨーロッパ役の上田さんも藤子。大ファン、大体やるだけで大体半分以上藤子ほどになるという人なので、まあ、有名なのだ
と、まあ、正直言えば
サマータイムマシブルスとか、
うん、30分ぐらいで済むような話でもあるんですけど、だそれは結構1時間半ぐらいとか伸ばしてるんで、まあ、確かに結構まあ無理やりエピソードを積み込んでる感もなくはないんです、うん、なくはないんですけど、でもやっぱりまあ 飽きないんですよね。あ、やっぱりそれは個々のキャラクターのが割と生きていて立っていて、でね、でやっぱり無駄なキャラクターというのは、まあ、もうお金がないから手持ちはあるでしょうけど、はい、まあ、いないと、うん、っていうところで結構こう、で最後の方も割とまあ甘えてしまうあれですけど、まあ、暗い展開になっていくんですけど、うん、今日は意外にこう清々しいような展開で落ちてっていうところで、まあ、この辺も多分メジャーででかいお金使ってやろうと思ったら多分ああいう終わり方にならなかったんじゃないかなっていうところも含めて、うん、いやこれは本当に見てよかったですね。小泉さんは
僕ね、サンプル DVD 送っていただいて見たんですよ、東京。じゃあ
でケイズシネマ で、
あ、ケイズシネマ
で、はい、ケイズやりました。1週間限定ぐらい短い、ちょっとだけです。本当にちょっとだけ。
CO2 だみたいな、ね、はい。
なんかね、とっても寂しい気持ちになる映画でしたね。
なりますね。あのコンビニ弁当を食べたくなりますね。
なんかね、照明とかも暗いんですよね。
大丈夫ね。もう、まあ、アパートから工場から。
予算って安いんですよ。安くださる予算。
超切なくなりました。
私の低予算 DVD と同じぐらいの予算でくれるのが
多分100万かかってないじゃないですか。
そうか、それはそうです。
あ、それかかったんですか。
それはかかるよ。100万2から取るといけないので大変なんですよ。逆に
全然違うこと。ジョジョ監督でも200万ぐらい。
なるほど。
死ぬ間康介監督の、はい、第10位
ベスト10の第10位はトンネルです。
あ、はい、トンネル、あ、韓国映画の、
で閉ざされたと実際から読みますけど、
新潟これからやるんですよ。
あ、そうですか。
新宿ではシネマート新宿ね、はい、新宿で
終わったんですね。
シネマ新宿はまあ韓国映画をね、きっちりやってくれる、昔はあのね、六本木でもやってくれたんですけど、
まあ、新宿一貫なんです
ね。なくなってしまった、
はい、集中して、はい、
ここばっかりなんですが、まあ、シネマートに行かないと韓国映画見れないとすら思えるぐらいですが、めちゃ通ってますから、しかも安いんですよ。
ああ、そうですね。会員があってね。
会員も安いですし、
会員で言うと、メンズデーが。
会員の月曜日も1100円で、で、水曜日も見分けです。2025日も
1100円。水曜日は何でなんですか？
関係なくサービスです。
あ、そうなんだ。
あそこ恐ろしいんです。だから、通常料金で見れる機能が少ないという不思議な映画館。まあ、ただ、もちろんあの、女性デーだったりとか、いろいろあって、
そうこうしてるうちにポイントが溜まって、またタダで見れちゃう。
ポイントなくなりました。
あ、なくなったんですか。
ありましたけど。
俺、貯めてますよ。
あ、もうなくなりました。
多分使えない、
今もう使えないんですか。
あの、ヒューマントラストとかである TCG カードと、まあ、その競合とか、
一緒に入った
んで増えたんです。
なんと。
なんでさっきはカーキンと月曜日 と、日曜日の最後が違う、それは違うか。
それは違う、25日ですね。なんで、シネマートデー、これも1000円ですね。
徹底的に安く見れるってのもあるのも、あ、それだけなんですけど、トンネルはですね、まあ韓国映画、キム・ソンナル監督だったかな、はいはい、確か。
トンネルに閉じ込められちゃうやつですよね。
トンネルに一人、車の、営業マンがトンネルをバー通過してたら、ガシャンとトンネルが、崩落して一人閉じ込められると、でその一人を助けるのにいくら使うのかっていうのが後半で、中田さんはそれ助けようとみんなが
バーッと経済問題になるんです
か。これ以上金かけられるかっていう話になってくる、
命の重みの話になって、
恐ろしいのは別にあのそもそも最初からあの公共事業のミスとして問題が崩落してるので、うん、国側はちょっとそれを揉めながら話が進むからなと思うんだけど、最初は本当には人間側なんですよ、あ、庶民側なんですよ、うん、最初はだから当然助けるんだってみんながわーって盛り上がったのに、うんうん、なかなか助けられない、一回ミスった、うん、一回ミスるんですね、うん、一回ミスった後あたりからこんな一人助けるのにお金使うのかっていう世論が逆に動き始める。はあ、えってみんなお客さんが見てる側はえそうなっちゃうのっていう恐ろしい状態、しかももう数ヶ月とかなんですよ、うん、最初崩落を開けなきゃいけない、うん、その数ヶ月の間人間がどんどん忘れてき、どんどん金のために人のいるのがいいんじゃないのっていう最初のドラマチックをどんどん忘れていく中で、うん、素晴らしいな、そのずっと本当飛んでる中でハジョングがね、もう韓国大スター、しかもハジョングの映画見りゃ外れがないというぐらい、うん、ほぼ10割バッターと言っていいぐらい素晴らしいスターですが、うんうんうん、まあ、たまにちょっとどうかなってもありますけど、うんうん、暗殺技でギリギリだったりしますが、うん、ハジョング一人にかけたって感じが素晴らしくて、なのにすごいのは多分こういう崩落閉じ込められ物の中で、うん、本当はやってたんじゃないのと思われるはずの排泄問題をちゃんとやるわけです。へー、これがすごいのは中盤の一番の盛り上がりが、さあ排泄をどうするか、
なるほど、
これをどうするのかっていう、ちゃんとそれは結構初期から伏線で振ってて、あ、飲み液体がなくなったらどうするんだ、正面を飲むのかみたいな話をちゃんと振った後から、 初めて台の扱いまで描かれる。
なるほど。
ショーは結構ありますけど、ね。
ショーはよくある。
台はなかなかない
です。ペットボトルにジャーッと音で、ね、近づけるんだよ。
ショーは多いですけど。
あのトレインスポッティングを午前中早稲田商店で見てたんですけど、
一作目
です、ね、そう、うんこ問題がやたらありましたよ。やっぱちゃんとしてるなって思いました。
ドラッグ関係は特にうんこは大問題になるんで。
そう、ヘロインをやると便秘になる
んで。なるんですか。そういう利尿問題もドラッグには関わるの。近く、要するに閉じ込められてしまった、これより狭いところに閉じ込められた場合、一月人間はどう排泄と食い物を使うのかっていうのが、うん、この喫茶店で大声で話す人はないんですが、うん、めったにないですよ、アメリカやからほぼない、
うんうんうん、
まさにシリアスな状況とコメディを一緒くたで扱ってる凄さが、うん、韓国映画じゃなきゃ今逆にこれ扱えねえなという、うん、
社会派的な横に入ってますからね。
しかも大スターが当然それをするシーンまであるという、うん、それを自分で処理してる姿のこの悲しさをちゃんと世間とのギャップと混ぜながら、ちゃんと扱いながら、そのほぼ絡むことがないペドゥナが奥さん役という大スター2人を用意しながらほぼ絡まない。そして一人はうんことね、狭いとこでずっと狭いとこでいながら、うんこと犬ができて、犬とどう、こうどうしようかな、この犬殺しちゃおうかな、いろいろこう考えながら、人間が狭いとこに閉じ込められたら出てくる問題を多分ちゃんと初めて描いた。
へ
え、うん、今韓国映画でしか多分やれないだろうと言えるぐらいの、
とても楽しみになりました。
はい、6月ぐらいとしかありましたよね。だからまあ多分 DVD の秋とかそれぐらいの多分出るんじゃないかなとは思いますけど、
頭の方です。
最近型で。
最初の結構ラストシーンが素晴らしい。
もうちょっとしたら見れます。さあ、続いて僕の9位、あ、これ違った、仙台だった。9位いきましょう。9位はですね、あ、これだ。
はい。
ホワイトバレット、ジョニー・トー監督でしたか。これがね、楽しかったってなってね。
期待は大きすぎたのか、なんか。
ああ、そうですか。あ、なんか見るのにすごい苦労したんでしたっけ。
二層曲だとね、すごい見づらかったんですよ。
あそこのね、それ、
新宿武蔵野館で、ね、結構短くて、3週間あったかな、
ね。僕もだからね、新潟と東京来るタイミングじゃないと見れなくて、ちょうどよくギリギリ見れたんですけど。
ね、でかい画面で見たいんですけどね、武蔵野館ちょっと。
ジョニーとは特にそう
ですね。すね、
だからまあまあやってくれるだけありがたいんですけど、ね、そんなわがままなんですけど。
ホームシアターと同じぐらいなんでね、
そうそうそう。
武蔵野館1じゃない。
そうそうそう。
病院が舞台で、殺し屋がやってきて、で、あの、親分を、親分でしたっけ、
まあ、服ですね、
証人でしたっけ、
ヤクザは別の話で、捕まってるのは盗賊団の
ボス。あ、そうか、あ、そうだそうだそうだそうだ。
で、警察が出た扱いになってるんです。本
当すごい警備を厳重にしてて、で、どうなるかみたいな、
はい、であと医者と
が出てきてっていう話で、それでね、それなんかね、じりじりじりじりしてるんですけど、ずっと思わせぶりな演出が延々あって
ジョニー・トーの大好き
なみたいな、う
ん、最近のジョニー・トーはよくね、密室で絡む話を聞いてるんで、オフィスだったりとか。
でそしたらクライマックスがまあ悪ふざけもいいと思うっていうねそこのクライマックスだけでもね、
そこに持っていくずっと振りじゃないですか、1時間半ぐらい、
1時間半、1時間、まあ、短いですよ、この
映画、
1時間ぐらい
の映画で、ね、1時間ぐらいはず
っと振り、1時間70分振りですその後半の20分のためにずっと振ってきて、しかも深刻に深刻にビッキーチャオだった
りとか、それがちょっと途中でもう耐えられなくなってですね、途中でやっぱ見せてほしかったんで、
寝てしまいました。
情報として逆じゃないですか、香港映画がそんな来てて、後半にすごいのがあるよって情報が来てて来るんだろうと思ったら、前半にはほぼそれがないという
全くなかったね、
チラシなんです、
ね、あのジリジリしてる感じも俺は割と好きでしたよ
意外と多分書きたいのは、ビッキーチャオの医者が臨時的な問題をどう扱うかが多分メインなんで、そこが楽しいと我慢できる。全然そこですね、うん、彼女はそういう話に絡むと思わないので、
その辺はすごい面白かったです。ただやっぱりそこに行くまでが、なんかちょっと僕はもうちょっとなんか欲しかったなっていうのがありましたね。
向こうだとそのやっぱセリフの量、字幕でやっぱ翻訳されてないので、はい、すごいうわーって会話劇なんですよ、はい、なので向こうではすごい評価が高くて、
そうなんだ、賞を
取ってたり、ヒットもまあまあつけて、
いやなんかね、顔がなんかこういうみたいなそういうのがね、なんか良かったんですよね
いや楽しい映画ですよ。だからそうすごいジョニー・トーがいつもと違ってすごいこだわったカメラワークをやっていたりとか、はい、いつもみたいなこううわーって勢いのカメラワークじゃない、うん、すごい凝ったカメラワークを、やっぱ病院内なんで動きをうまくこう入れ替えながら、ついてったと思った振ったカメラの横に入ってくるみたいなER の遊び版みたいのをすごくやってるので、 すごくカメラワークをですが、ジョニー島好きだと、はい、たまらないとこがいっぱいある。
そうかもしれないですね。僕ジョニー島好きっていうほど好きではないような気もするんですけど、はい、楽しかったんですよ。
まあそうですね、楽しみましたよ。なんか、
まあ、放題も良くないですよね。ホワイトバレット、
確かに、
ね、これだから3人なんとかみたいなタイトル、
確かにそうですね、
3つの3人がどう絡んでいくかっていうオムニバスストーリーなので、結構じゃあうまいですよ。病院で1個の1人の犯人、それを捕まえてた警官、それを治療する医者の3人の葛藤がメインのドラマなので、
まあでもね、クライマックスのねふざけっぷりはね半端ないんですよ。
アメリカだとこういかないだろうっていう3人の開口の仕方があ
れなんかね、まあ要はスローモーションなんですけど、ちゃんとスローモーションでもないんですよね。こいつなんか動き違うじゃんみたいな、
微妙な感じですよ。それぞれ時間軸が違って動いて
る。そう、
アメリカ映画だとやっちゃいけないようなすごいアクションで最後締める、
は
い、
その後あれ NG ですよ、ね、
これをやったら普通ふざけて笑っちゃうんじゃないかってぐらい、はい、ギリギリがジョニー・ソーだからできるぐらい、
ね、
ラジーショーですアメリカだったら普通にやったら。
はい、じゃあそういうわけで続いて、はい、後藤さんの第9位お願いします。
こちらですね、バレーオブバイオレンス。
何ですかそれは。またわかんないやつが出てきた。
これは
見づらいんですよ日本
で。あの劇場でやってないんですよ。DVD ストレートの作品で、でもイーサン・ホーク主演でジョン・トラボルダも出てる映画で、でもう一言で言ってしまえば西部劇版のジョン・ウィックです。
はい、
西部劇が舞台で、で、心に傷を負った主人公が元軍人の、うんうん、イーサン・ホークなんですね。で飼ってる犬だけが唯一心の友だと、
うん、
である、まあ、
犬と馬じゃないんですか。
あ、馬にも一応乗りますけど一応犬が
こだわりの
馬、まあ、家族というかペットなんですね、
うん、
で、まあ、ある田舎町みたいなところに行って、でたまたまちょっとその休むだけだったんですけど、なんか絡まれて、うん、あのランボーみたいな感じですね、うん、お前なんか怪しいぞみたいな風に言って、うん、でそこでチンピラみたいなのに、うん、まあ、その襲われて、うん、で愛犬を殺されちゃうわけですよ、で主人公はいろいろその軍隊時代の時に散々人殺したりとかしてたから、もう絶対銃は握りたくないと、うん、って思ってたんですけど、その愛犬を殺されたことでこの野郎だと思って、うん、もう全員ぶち殺すしかないってなって、うんうんうん、復讐の鬼になって、まあ、殺そうとするっていう、うんうん、そういう話ですね。
脇もね豪華でね、
そうです、
ちょっと金かかってんじゃないかと思うよ
ね。結構かかってますね。はい、で、あの監督はですね、タイ・ウエストっていう、はい、あのキャビン・フィーバー2とか、まあ、結構そういうゲテモノ系の、まあ、映画を撮って
る B級アクションの言えばタイ・ウエストみたいな、
はい、なんですけど、結構その今回バレーオブバイオレンスでは、まあ、多少コミック調なところのシーンもなくはないんですけど、基本的には結構おとなしめで、うん、変な無意味にやたらこう頭が吹き飛んで血が吹き出すみたいな変なこともなく、今日真面目に作ってあるんですね。で、まあ、お金があんまりなかったからかもしれないんですけど、これもあの最後の方の決闘まであんまりあの銃撃戦がないんですよ。だから永遠貯めて貯めて貯めて最後にドカンって決闘というか打ち合いがあるって、だから結構昔ながらの本当に50年代とか60年代とかの西部劇の趣もあったりとかしてですね、これはちょっとね、マグニフィセント7なんかよりもずっとこっちの方が良かったっていう。
マグニフィセント7はね全然面白くなかったですね。
なんだったんですかね。まあ、まあ、イビオンフォンはちゃんと活躍してたのでよかったです
よ。イザオンフォン、イザオンフォン、
そうです。イザオンフォン、あれ、アイブギさん出ちゃったんで。
まあ、7人の顔が見分けやすかったぐらいしかいいとこなかった
ので、超豪華キャストですからね。
そう。
ほんで、デンゼル・ワシントンのキャラクターがおかしいだろうっていうこと
で。なんだったんですかね、あれ。
主役なのにおかしいってのはどうなってるんだろう。
でも同じイザオンフォンの西部系だったら、こっちでしょっていう話ですね。ジョン・トラボルタも悪役で、まあ、そんなにたくさん出番があるわけじゃないんですけど出てきて、うん、結構なんかそのいい感じでしたね。こう太っててディングリした感じで、まあ、ヘラヘラ笑ってるようなだけなんですけれども、なんかやっぱりね、これ本当に DVD すらもったいないですね。ちょっとでもいいから映画館でやってほしかったなっていう作品なんで、まあ、これぜひ、まあ、機会があったら、まあ、見ていただきたい
作品
ですね。はい、
はい、じゃあ石沼浩介監督の第9位は、
第9位はですね、多分みんな見たことさえないんじゃないかと思う。大人の事情ですね。
見てません。見てません。
イタリア映画でございます。
知ってますけど見てません。
はい。
映画館でやってたんですか。
映画館でやりました。まあいわゆるコメディ、超くだらないコメディなのに、はあ、いわゆるルシネマみたいな高級なとこでやってるね、うん、誰も見やしねえだろみたいな。
文化村でやってた。
文化村と確か恵比寿でやった
の、ね。はあ。
二巻でした
か。そうですね。ガーデンシネマ。
まあ客が。ご上品なソフィスケートされた方々が、ね、
おばちゃんが行くとこですよね。
ねえ、で笑ってましたよ。大笑いですよ。劇場は笑ってます。なぜならば、ヨーロッパでは、日本はヨーロッパの日って、ね、チャート来ないわけですけど、ヨーロッパでは大ヒットし、賞も取って、作った次の月にはスペインでリメイクが決まって、その半年ぐらいはリメイクされて、スペインでも大ヒット。もう世界中に今4カ国ぐらいリメイク権を取ってるっていうぐらい、超面白いです。
そんなに面白いんだ。
また言っても、
いわゆる狭い部屋で、まあ、狭くないとお金持ちですけど、イタリア人の4組ぐらいの夫婦がいつものこう知り合いの集まりで集まってきた時に、まあ、いつもマンネリ化してるから今日はじゃあ携帯にこう誰もロックをしない、かかってからその場で出て話をしなきゃいけないっていうだけのルールでパーティーをやるんです。いつもの夕食会に携帯にかかってたら出なきゃいけない、うん、しかもみんながいるじゃなくてスピーカーオンにもしてこのまま話すだけ、そんだけルールです、本当そんだけ。とかそれがその4組の夫婦のこうぐっちゃんぐっちゃんしたことの秘密だったりすごくいい話だったり、要するに携帯1個でこんなに人間にドラマチックなことが起きるのか。でうまいのはこれ、要するにそんなパーティーの間に全部かかってくるのかって
思うじゃないですか。舞台劇の映画化ですか、
これがオリジナルの。
あ、そうなんだ。
なんでうまいのは舞台だとちょっとやりづらいんです。うん、何かというとやっぱり知り合いが普通にパーティーやってるんでこういう円卓なんですよ。
なるほど。
世界にはまあ4つのテーブルですけど、円卓と要するに離れて裏の話とかするので、うん、離れてしまうので、うん、舞台でやろうと思えばちょっとできなくはないですよ。多分無理やりこう上から見えるようにしたりとかする。うまいのは1人不在なんですね。8人来る予定で1人不在なんで、そっからのカメラワークっていうことによってお客さんがその場にいる気になるんですよ。撮り方もすごい、映画のためオリジナルで考えてわざわざ舞台劇みたいなオリジナル書いた理由がカメラがないとこの感覚にならないっていうシチュエーションに密室劇になってて、何かというと携帯のとかメールとかもここで見ないと面白くなかったりするようなことも同時に見せる、うん、舞台だとじゃあでかい画面に携帯出すとか上から撮った上から見せるような何かを見せなきゃいけないみたいに、実はすごく難しいカメラ割りがいっぱいあって、なのに感動するんですよ。さっき言ったようにあのご都合でこんな短時間にかかってくるのおかしいじゃんじゃなくて、ちゃんとかかってくる電話しかかかってこないんです。ちゃんと伏線が張ってあってこのタイミングで電話かかってこないと、逆に気持ち悪いのでかかってこないかなと待たせるような、うん、本がめちゃくちゃうまくて、もう後半はもう40分ずっと笑いっぱなしの悲しくなるぐらい
感動するんですか。
感動するんですよ。中盤しかもうまいのは真ん中に感動ポイントを置いて、後半40ポイント人間的でなと思いながら笑 う,
そう、
イタリア人独特のうわー人間のひどいとこまで持っていかない
で、下水感じるなんか
下水とこまで持っていきながら、さっきいい話見たのにとながら一気に来るので心がもうねうわー追いつかないっていうぐらい笑わされます。
それ見た方がよかったね。
向こうでもイタリア大久しぶりの大ヒットで、ね、コメディを復活させたと言われれば大ヒットで、
イタリアのコメディって言ったらあの、ね、最後に見たのがこれが私の人生設計ですか。
中途半端でどうってことなかった。
でもあれ
映画館で映画館でやりましたよ。
だから定番でコメディラインがあってベタすぎるというふうに言われて、ラインに
あれコテコテでしたね。
そう、それがパンであれが大事なんですよ。それをやるのがまず定番であって、
はいはいはい、
それを要するに復活させたいっていう新人チームが今いっぱいいるんですよ。これも2本目かなんかですよ、監督。CM の人で。ですね、1本目に近いかもしれないです、ほぼ。だから CM で、映画をやりたいんだ、何がやりたいって言ったらその定番のイタリアのベタベタのコメディがやりたいんだっていうのをやりたくて作ったら凄まじく面白いのを作れてしまったという奇跡みたいな映画で、通常だとここに風に行くかねと、別に CM の人だから役者をその狭いところに集めて芝居撮ったら絵は固まるのにみたいなことをもう気にせず徹底的に映画で狭い場所でコメディやったらこうなんだっていうのの究極系が見れます。もうまあ、最後の最後はどうやらイタリアの定番のネタなので、まあ、そこは目をつむってあげてくださいっていうのがありますが、
もう2位か3位の褒め方でしたよ。
だからコメディとしては
これが9位って
コメディとして
まだ8本ある
って、ね、
ただ映画館ちょっと
狭まり褒め方だった
意外と狭い
ことあり
ました、ね、すごい楽しい。だから日本でいつリメイクされてもおかしくないと思います。
いやダメなリメイクになりそうですけどね。
ねえ、いやでもね本がいいので、
三谷幸喜のなんか
山田洋次監督にやってほしい
中国もリメイクは決まってるので
フランス映画っぽいですよね、今話聞いたらね。
フランス映画でやってても全然
なんかそういう
イタリアであることはほぼ関係ないです、いや多分イタリアで関係あるとしたら格差社会の面白さが強く出てるので、はい、アメリカでやっても多分そのままいけるぐらい、スペインではほぼそのままやったらしいんですけど、はい、まあ、本当にどこでリメイクしてもおかしくないぐらいよく
出てる。じゃあいきますよ、
はい、
じゃあ小泉智弘の第8位は、はい、クリミナル2人の記憶を持つ男です。
言えましたか。
そう
8位ですか。
あ、どうですか。
30
そうでもなかったですか。
いやでもね、入れ替わり者としては全然君の名より面白い。
まあとか言って
まあ脳がね
入れ替わるとか
2つ入れますね、入れ替わっていうか、そうそうそう、
2つ入れ替わる、
まあ、1人の人間に2つの人格が混ざっちゃうっていう、
結構とんでもないことを言い出すんですけど、
でまあそのケビン・コスナーが、
はい、ケビン・コスナーっていうのがですね、
そう、ケビン・コスナーがね、まあボディーガードとかもうちゃんと俺まともに見てないぐらいけって思ってたんですよ。
ダウンスイズウルブズとかね。
そう、あのウォーターボーイ、
ウォーターワールド、ウォーター
ワールド。それはまあ違うことだ。また難しいところ。
うん、ケビン・コスナーがね。
これはもう、
そう、そうだったんですけどね、はい、これがケビン・コスナーがね、とんでもないクズの役だったんですよね。それがね、それかっこよかった。
ね、サイコパスですかね。
ね、サイコパスでね、もう。ムカついたらすぐ殴っちゃうみたいな、
もう
取りたいものは取っちゃう、
ずっと人を殺すような準備をしているとしか思えない、殺しても
何とも思わないみたいな、
でそういうシーンもあるからすごいです、
そう、そんなとんでもない、どうしようもない、もうひどい人間が不正に目覚めちゃうっていうのがね、
はい、まあ、目覚めたというか、まあ、別の人格になられてる
の、ね、別の人格の影響で、それがね僕はとても感動したんですよ、
はい、なんかね妙に豪華キャストなんですこれ
で、アクションもね楽しくて渋くて良かったです。
小泉さん、あのコスナーのあれも褒めてませんでしたっけ、なんか もうすぐ死んじゃう試合演じて、あれも不正に目覚めて
ます、3 days です
よ確か、いや、そんな感じじゃないです、
ラスト3 days、
え、そんなタイトルでしたっけ、なんか現代じゃん、
現代ですかね、
ラストガンとかそんなタイトルじゃない、いや違うかな、いや
結構ねシンプルな、
でもなんかラストはついてたと思うんですよ、確か、はい、
ラストボディーガードでしたよね、
いやそれは、
ね、そんなシンプルなねタイトルでしたよ、
全然思い出せない、
なんかあ、まあ、あれそれもなんか同じように
難病になったエージェントが、その死ぬ前の間に、
ね、娘にずっと今まで親子、あの、ね、娘孝行できてなかったんで、なんかちょっとこう寄り添ってみたいな、でも娘は完全にそのまで関係者はぶっ壊れてるんで、でも最後の方はちょっと良くなる、
あ、自転車買ってやるやつでしたっけ、
シーンは
そうでしたっ
け、まあ、まあシーンは覚えてないんですけど、
まあ3つの映画が混ざったよ
ね、 そうですね、自転車は違う気がする、
まあ、3つが混ざった、
自転車あれでしたよ、
まあ、それの話じゃないんですけど、
まあそうですね、ちょっと
早かった、クリス・パインえクリス・パインでしたっけ、クリス・パインになったっけ、クリス・パインが例 の、 その最初殺される
あ、そうだそうだそうだそうだ、
でケビン・コスナーがそのサイコパスで
そう
やるのが、誰だっけあの人トミー・リー・ジョーンズみたいに出てくるキャストがずっと豪華、
そう
と、あとゲイリー・オールドマンですもんね、だって刑事、
そうですね、
この指揮するやつがゲイリー・オールドマンにトミー・リー・ジョーンズが出てケビン・コスナーが主役で、その入る人格の最初のやつがクリス・パインみたいな、うん、なんだか凄まじいような豪華キャストの大作に見えるのに超小品なんです、
そうなんですよ、B 級アクションなんですよ、超
バンダムが主役でもおかしくないぐらい、
まあ僕はねそのスケール感も好きなんですよ
すごい豪華キャストね、絵が滝よりすごくでかいわけですよ、こんな運びするのにもうわざわざグワーッと急に上がりを取るぐらいのね、あの
そう、
何したっけ、あのコンエアが取れるぐらいのシーンが急にあったりとかしながら、うん、サイコパスを運ばなきゃいけないって、
うん、
そうあったと思ったら狭いところで急に普通の病院じゃねえかってシーンになったりとか、なんかすごいバランスのおかしな映画で、
う
ん、
確かにそう言われてみると変なとこいっぱいありますね
これガラガラじゃなかったですか、見た時、
あ僕ね新潟で見たので、
あまあもともとも
ともとね映画新報でコラム書くようにサンプル送っていただいて面白かったから、はい、新潟で映画館で見たら最初見た時ほど面白くなかったんですよ、でもラジオで喋ってるうちにやっぱ面白かったなって思い返して、
いやよくできてるんですその豪華ゲストがどうも参加した理由がその入れ替わる人格の設定とかがすごくうまくて、
どう、まあ、とんでも SF ですけどね、
感じとんでも SF なんですよ、でもそのねさっきのサイコパスのがやはり前頭葉あたりが全く成長しなかったらサイコパスなんです、うん、だから2つの人格入れる場所があったから入れたおかげによってそこが補われていくことで、さっき言った2つの人格なんだけど成長もしていくっていう、
まあもともとね
不思議な設
定っていうか意図が大間違いでそのエージェントが死んじゃってそのエージェントの記憶を頼りに操作しなきゃいけないっつって、ね、その記憶を読み解くために 犯罪者の脳に入れたら犯罪者だったからまるで言うこと聞かなかったっていう。
あ、でもその犯罪者しかダメなんですよ。
バカじゃん、しませんっていう。
適合しないん
ですよ。
48時間以内に見つけなきゃいけないから緊急手段としてギリギリテスト検定リストが1人とかで裏設定はちゃんと細かくやってて説明してるんですけど、
そうだけどやっぱとんでもねえやつだから、そもそも警察大嫌いだし、
うまくいかねえっていう分かったことじゃんっていうようなことはどんどん起こります。そうだろうってことがどんどん起こる。だからさっき言ったこう、ね、起こってほしいことが起こるタイプの。
そう で、ね、でもそのねやっぱそのケビン・コスナーが上手だから、そのなんだこりゃって思いながらこういくと、ああ、あいつの家じゃんみたいに家入っていくと、もう旦那さん死んじゃった綺麗な奥さんとかいて、で一発おかしようかなみたいに思うけどそこでなんかこう両親が芽生えてきてるからためら、そういうなんか人の気持ちのは変われるんだみたいな可能性も感じさせるところもすごく良かったんですよ。まあ外科手術で変わってもしょうがない気もするんですけど、
まあ読書もとんでもないですよね、変わってますどうでも変われるなって設定になってるんで、なんでたっとラストシーンがおかしいんですけどね、完全ラストシーンに言ってることがおかしいなと思うんですが、その途中の入れ替わっていく人格とその揺れ方が、ケビン・コスナーがうまいなというのに久しぶりに気づかされる。
いや、うまいと思いますよ、コスナーはやっぱり。
いや、うまいなと思ってくれるんですよ、
本当に。ニコラス・ケイジじゃなくてよかったですね、これ。ね、
いつニコラス・ケイジでやってもおか
しい。やりそうですもん、むしろ。
むしろ逆になぜケビン・コスナーじゃなかった、コスナーだって理由がわからない。
ニコラス・ケイジが忙しかった、うん、
ステイサムがやってもおかしい
なことになります。ちょっと真っ赤
で。本当に繊細な。いい男のそのクリス・パインであろういい芝居、いい男芝居と超ひどいサイコパスをちゃんと演じ分ける、うん、しかも一瞬で演じ分けるんですごい楽しいん
ですね、う
ん、演技はかったん
だ、うまかった、やっぱりうまかったんだ、
うまかったんじゃん単純に
さあそんなわけで続いて後藤さんの第8位いきましょう、
はい、これはでもちゃんと劇場でやってますからね、
ちゃんと、
ちゃんと、はい、大丈夫、バーフバリ、
バーフバリって何でしたっけ、
はい、ちゃんとやってるけど超見にくいんですよこれ、もう
インド映画です、
もう、はい、新宿キャデリー一貫のみの、しかも限定時間公開の、しかも予約しようと思ったらもう全部予約いっぱいで全く見れない、
あんまり一般公開ってもはや言わないかもしれない、
言わない
イベント上映と言っても
近いぐらい全く見れない、
あの監督はマッキーっていう、
はい、インド映画のやつ、
はい、あれの監督なんですけど、まあ、内容は、まあ、本当あれですね、もう本当にその昔の、まあ、舞台の、まあ、本当に何て言うんですかね、
インドの有名な神話に近い話
ですね、まあ、だからスコーピオンキングとかみたいな、ああいう感じですよ、要はちょっとだから、はい、でまあそのなんかあれですね、まあまあ、裏切りだとかなんだとかで主人公が、まあ、拾われた子供なんですけれども、実はとかでかいその帝国 の、まあその後継ぎの王子だったのがよくある話ですよ、話として、
インドのよくありそうな話、
まあ、よくある話なんですけど、はい、
で絵が豪華ですよね、
で主人公が、まあ、その自分の、うん、まあ、羊を知っていって、うん、みたいな話なんですけれども、でその戦闘シーンっていうのがまあすごくてですね、でインド映画なのでそこまでバイオレンスはないんですよ、うん、その血が吹き出すとか首が飛ぶとかはないんですけど、でもやってることはたくさん本当にもう1万人ぐらい人死んでるんじゃないかっていうような感じで、
すごいです、絵の豪華さがもう異常です
よ、すごいですね、でなんか敵のその蛮族がのそれの長の顔が本当になんかおかしい、だからマッドマックスのイカルデスロードの、うん、あのあれですよ、ボスいるじゃないですか、誰誰
誰誰誰
誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰
蛮族誰誰
誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰
誰誰誰誰誰誰誰誰誰
誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰そういうシーンもあったりとかしてですね、めちゃくちゃ面白いですねこれは、でインド映画なんで途中途中でこう歌って踊ってみたいなシーンもあったりとかしまして、で結構その本当歌って踊りなんかピョンピョンピョン飛んでジャンプしたり空飛んだりとか、だから本当はララランドなんかでこっちの方が面白いですそういった意味では、
そうですよ、なぜかといったら正確に言うと第1部でで2がアメリカでも公開してインド映画史上ナンバーワンヒット
です
から、アメリカでインド映画史上ナンバーワンヒットになってるし、インドではもう最強のヒットになり、世界でも当たって2、1も当たったん
です、長いですか、
いやでもそれは言っても1時間半、あ、2時間半、ごめんなさい、2時間半とか、なんでその3時間とかないん
です
か、
まあ、ハリウッド映画の普通サイズですね、
いや、そうです、ちょっと長いぐらい
で、
ね、
これは確か伝説の誕生ですよね、
そうですね、バーフバリ伝説の誕生、正式にはバーフバリ伝説の誕生っていう放題がついてまして、で 2も一応日本ではもう公開決定みたいな報道がされて、ちょっと具体的にいつどこでやるかが
また多分その謎のイベントで全く見れないんじゃないか、
だからほとんどの人が映画が行けなかったので、だから DVD とか今借りに行った人ほとんど全部ね、あのレンタル中とかにな
って、そうなんだ、
はい、もうみんな見たかったから見られなかった、
世界中でヒットしてる、アメリカでもヒット、これもアメリカのことでこれもヒットしたんですね、ビーム、それもあって向こうで公開したらインド映画史上本当恐ろしいぐらいに稼ぎ出して、
そうです、はあ、でもVFXとか結構使ってますし、合成とかも使ってますけど、でもやっぱりそのやっぱり人海戦術でたくさんずらーってあのエキストラで、もう何千人何万人
何千人が本当対決してる感じがしまして、
だから300の本当にもう300倍ぐらいあのスケール大きいようなもうそういうような感じですね、これはちょっとですね、これこそでもそれこそ映画館でね、
いや見たいとかったんですよ、本当に見たかった、見たかった人がいたせいで、
まあまあ、見なかったんですよ、まあ、みんな見なかったですね、
なんでそんな入ってんのに限定時間なんですか、
うん、でもやっぱりインド映画っていうのはあるので、うん、あるんじゃないですか、でたとはいえじゃあこれを税込規模でたくさんやったから、まあ、じゃあたくさんついに入るかって言ったらで話ですよやっぱり、
なるほど、うん、そういうの入れなかったみたいなフラストレーションを残そうという意図で限定してるんですかね、
まあ、まあ、で多分最初に読めないわけですよ、だって確認できる、バフラに見に行きますかって、
でもそしたらさ普通ロングランになるじゃないですか、
ああでもピカデリーなんで、
もう決まって
るから、決まってる、夜中とかいくらでもできますよ、
ね、まあ、ピカデリーなんで、まあ、やってくれたらよかったですけど、
うん、ぐらいですと、もう3日前の朝、もう始まるぐらいの時に予約始まって、もう、ザーって回ってくる
んで、
もう、はい、いけるかい狙うとしても、全然もう、もうあと1個くらいしか席がね、ここ屋根見たくないのに。
でインドでも本当にインド映画史上も歴代ナンバーワンって言われるぐらいの、本当にそこは知らないですけど、まあそういう風に言われていて、
歴代なんかまあヒットしてますから
、いやこれはね本当に面白いですよ、
なるほど、
純粋に面白いです、だからまあもう全然 DVD ブルーレイでもいいので、
はい、もう出てますから、
ね、もう出てます、はい、ぜひご覧いただければ、
終わりました、
はい、
じゃあ夏の大別映画に行きます、
はい、第9位、あ、8位ですね、8位ですね、8位いきましょう、
スペースで終わるのかってくらいだったら
長かった
ね、
もっと
バキリね、8位はこれです、ハードコアです、
ハードコアか、
これ僕は去年金沢映画祭で見たんで、
それもあるんです
よね、なんで今年見てたら入ってたと思うんですよ、5位ぐらい、うん、
見たけど入れなかったですよ、
ね、このアイディアがいっぱい入ってるから大好きなんです、もういわゆるあれさ、あのいわゆる POV、 主人公の主観しかない
です、ね、そうですね、カメラじゃなくて本当にその 目っていう
か、主人公がサイボーグに改造されたところから始まるので、うん、最初から主人公の改造された目を通してしか映画が、そもそもそれを見てるっていう設定なの、
うん、もうゲームですね、まさか
の、ね、完全にゲームの
FPS っていうファーストパーソンシューティングっていうゲームをそのまま映画化しましたみたいな、ね、だから話なんかもちろん合ってないと思うんですよ、ね、
う
ん、
でそれちらそういう映画って何本かあるんですよ今までも、例えばヒットマンだと、はい、3本ぐらいあるんですね今まで、で大体まあアイデアに無理があって、うん、大抵退屈なんですよ、
うん、で慶応さんですし ね
慶応さんです、はい、ところがこれはまあ実際言うとカザフスタン映画なので、はい、アメリカとカザフスタンの共同かな、でいわゆるあの人ティムール・ベクマン・ベドフがプロデュースをして、はい、うん、まあ、その PV があったんですよ、もともと、もともと PV があってこれを長編化しろよって言ってお金出した時点で、うん、から1年間準備するという作業、要するにこれを撮るためにはこんだけ準備がいるんだと、
クラウドファンディングとかやってました
よね、なんであってもとにかく 1年間かけてまずロケハンしてできるかどうか、まず全部チェックしてやれるかどうか、しかも確かに主人公は映らないおかげで、うん、主人公だけで24人以上、
なるほど、
スタントがその時に重要できる人を全部呼んでやらせてるので、うんうん、アクションのキレが恐ろしいんです。
まあね。
多分今までのアクション映画の中で一番キレがいいという、
うん。動いてる人は何も見えない。
ね、ただ見えないですけど。ただそれをできる人も。
その目線が見えるだけで。で
それを気にして映画を作ってるんで、うん、そのやる人やる人ごとの一番いいアクションでシーンを作るっていう構造になってるんで、うんうん、とにかくアイデアが尽きない。
どんどん舞台も変わってきますし、どんどんスケールも変わってきて、敵も改造人間が出てきたり戦車が出てきたりとか、もう飽きないですね、
もう都合の塊ですけどね、もう都合の塊でしかないですけど、
ゲームですけどね、
客を飽きさせないんだって、そのために1年かけて準備してどんだけ飽きないのか、私今までやってきた飽きるであろう POV のことを全部とりあえずやめるんだっていう作業から始めて、とにかく構成やら何やらアクションやらもうとにかくやると、まあ、映画で見ると多分気持ち悪くなるぐらい
揺れます。僕はね、酔ったからダメでした。
爆音で見ましたよ。
絶対に揺れますから、POV。もうこんな状態で
流すから。お客さんって入ってました普通に。
まあ、4割でした、ね。
あ、やっぱり。
でかい画面を狙ってた自分も悪いんですけど。
そうか。
まあ、やってる公開館の中で一番でかいところ
に入ってた部分あるんですか、
いや、ない。日本で使うとないです。まあ、あったら、まあ、ね、行きたいもん
で。まあ、なんで、当然ながら、まあ、向こうでも賛否両論です。見づらいです。ただ、DVD で見る分には酔わないんじゃない ないかなと。
映画館で見たい、ね、
映画館で見る龍ヶ崎店にすごいアイデアが凝ってるんで、要するにカメラが近づけないんですよ。ここに人がいてもカメラで寄ることがないので、近づくまで寄れないから、実はこの後後半なんかは本当何百人と同時戦闘、一人対何百人っておかしいんですけど、サイボーグだからってぐらいの理由で、そのずっとそれがちゃんと映ってるわけですよ。要するにどこもごまかすことができないんで、ずっと300人いる。年金を見ると本当にずっと30何人ずっと呼んで、1週間以上その夜なんで、1週間以上その30何人がずらっとアクションしてるっていうのを撮ってるので、
テンションの上がったことですとか、あの終盤の、まあ、これネタバレじゃないと言ってもいいと思いますけど、あのクイーンのドントストップミーなんかかかるところ、はい、あれ素晴らしかったです。ちょっと熱くなりました。あそこはもう
それぐらい、こういうもう徹底的に客を飽きさせないんだっていうことでできてる90分、はい、
あとその主人公が映らない分、脇のあのシャルトコップリーとティムロスとかね、
3人ぐらい豪華に豪華なキャストが出ます。
ティムロス良かったですね、ちょっとしか出ないですけど、
ちょっとしか出ないですけどね、一応最初の時に出る、はい、でシャルトコップリーはさっきゲームになったのに、はい、彼はなぜか脳が転送できるクロー人間って設定なので、
まあ、ナビゲーター
何回も死ぬけど何回とも出てくるっていう設定なので、好きシャルトコップリー好きにはたまらないぐらい、シャルトコップリーの20面相ぐらい見れます。
いろんな格
好でたくさん出てくるってね、ペルナだったら
シャルトコップリーがどれぐらいいるのかというのはありますが、
誰特的なところ
は、ありますが、そういう意味では多分 SF、 今回で言ったら SF の中ではナンバー3じゃないですかね。
売春宿みたいなところ
があるんです
ね。そう、なんでロシア映画なんで、
ロシアのちょっと下世話な感じのね、
完全にそのさっき言った振り切ってて、普通に売春宿で大戦闘ったら全員出てくる売春宿が本当おっぱいやら何やらね、結構しまくってるシーンでどんどんアクションやってて、もう人がおっぱい吸われてたら死んでたりとかっていうのを、うん、当たり前にやるので、いわゆるこうエロ B 級もちゃんと埋めてると、
ひどい映画ですよ。ひどい映画ですが、
はい、ひどい映画だからこその凄さを、はい、日本じゃやれなくて1年間準備するんですかね、はい、このためだけ、うん、
そうですね、はい、じゃあここまでね、全く被らない、被がないという、
すごいですね、
すごいことなんですけど、次も被らないと思います、はい、レゴバットマンザムービーです。
評判は聞いてました、ずっと評判は聞いてました。
レゴムービーがねすごい好きだったんですよ。でね、このレゴバットマンはレゴムービーほどあんま面白くないなって思って見てたんですよね、はい、ところがねロビンがねすごいいいんですよ、
は
い、
小泉さんに引っかかるところ
なんですよ、
よろしもですか、
よろしもですか、そうなんですよ、ロビンが
これもよろしもです、
これ今回のやつですけど、ファミレス側の小泉さんでも養子物が絶対入るっていう
のは絶対入るんですよ。このね
チャッピーとか
すごい明るいキャラで、こんななんか愛着障害のない都合のいい養子なんかいないよって、最初ムカッパラが立ったんですよ。こんなね、だったらみんな誰も苦労しねえよって思ったんだけど、
超いい子ですから、
ね、ある意味ねそれはでも夢であるけど希望でもあるなって思ったんですよね。そうやって見てたらなんかもう泣けて泣けて
違うところ、目線が違うところ
そう、なんかね
ヒーローテーマとか
ものすごい泣いてしまったので入れざるを得なくなってしまいました。でもねバットマンとしてもそうすっごいちゃんとしてるバットマンなんですよね。
あのミス・マッケーがやっぱ本がうまい、
バットマン対スーパーマンよりずっとちゃんとバットマンでした。
バットマンにはバットマン好きかったら、多分今までできたバットマン以外の中で最高でした
そうかもしれない
ダークナイトと足元に及ばないと言われるぐらい、うん、バットマン映画の最高傑作ですが、うん、バットマン映画はどれだけの人たちが全部見てるのかっていうことが多分重要で、
あのみんな想像してるのはあれじゃないですか、ティム・バートンのワン・ツーだったり、クリストファー・ノーランの1・2・3であり、最近にやったやつだけじゃなくて、アニメ映画と60年代のアダム・マッケーのやつから言うと20何本あるんですよ、バットマン映画実は。
あ、そんなあるんだ。
アニメ版多いですけど、
ね、アニメ
が多いんですけど、
うん、
が中でっていう話だから、
そうなん
だ。
みんなが普通に言う時期はバットマン映画の方が多分面白いですよ、それはもちろん。
僕ね、バットマン映画の中で、まあ、里親要素ももちろんあるんだけど、で言えば4位ですね。頭の中でバーッと考えて、はい、バットマンやっぱすごい、やっぱティム・バートン版すごい好きですから、はい、ティム・バートン版の1が1位です。やっぱあれのジョーカーがね、うん、やっぱ最高なんですよね。
あれやっぱ最高ですね。そう、あれは完璧ですね、完成されてますね。
こういうもんだ作りました
ね。で3位がダークナイトです。
はい、
2位が、リターンズ、ね、
ティム・バートンで埋まって
と、ね、そうです。
で、まあ、そのバットマン映画やむことあるっていう前提で見た限り出ないと面白くないです。なぜならばレゴシリーズは全部そうなんですよね、
うん、
レゴはそもそもその世界にレゴのオリジナルがあって、それをレゴ化した世界で話を作るというのがレゴムービーの基本なので、
そう、
だから言ってしまうと 他に映画化もされてるじゃないですかみたいなメタトークも山ほど出てくるんですよ、うん、映像でも出てくる
やつ、ね、あとでもねそれこそアメコミ分かんない人は超置いてきぼりなところがいっぱいありますね、
ジャスティスリーグより出てきますからね、
全く分かんない、誰っていう感じです
、そう俺も分かんない、結構見てるはずなのに、
まあ、僕は分かりましたけど、うん、分かんない人たくさんいるだろうなっていうのは、ね、あれでしょ、でも、
まあ、多分ヒーロービラン合わせたら62以上出てるので、うん、まあ、多分ついていけないんですよ、
そうですね
ただ確かにそれを抜いてもまあ楽しいです、映画として、うん、レゴムービーより多分楽しいんじゃないですか、楽しさでは、
僕ねレゴムービーの方が映画としてはずっと好きですよ、
あそうですね、見やすいですから楽しさっていうと、うん、レゴムービーはやっぱり楽しさがちょっと特殊な楽しさではあるので、
やっぱひねりを聞かせてますよ ね、 ね
ーーバットマンで見れるっていう流れがあるので、
ま
あ、
そうですね、
まあ、ある意味王道ですよね、いい意味での、
もうみんな子供向けだと思って、まあ、意外とでもあのこれ吹き替えがすごい問題だったんですよ、最初予告編でやった時にはちゃんとした声優さんが予告編で吹き返したんです、日本の、でそれでみんな期待してわーです、ね、アニメ版の声優さんがちゃんとやったんだろう、バットマンの、わーすごいこれで見れるんだってなって、公開直前に小島よしおとかの芸人に変えられたんですよでしかもそういうコピーとかもそうなっちゃって、待ってコメディだったし、でも予告編でわざわざ予告編でやったはずなのに、
の関係ねえとか言うんですか、
ゲンタテン
ション言ってましたよ、
ね、本当に
僕はそのバージョン見てしまったんだいやでもだからけど実はすごくよく芸人版も悪くなくて、なんで急に収束したんですよ、見たらみんなが
あ俺も
宣伝が悪いだけ
な気がしてきた
最初に、まあ、結構だから吹き替え版多かったです
ね、吹き替えしかやってなかったんじゃないかな、
いや字幕もねそのままあって何
本
か、
一応あそうですね、地域によっては多分片方じゃないとかあるかもしれない
、でも実はそれでかなり揉めて大騒動になってたんですけど、うん、大騒動になってるのは結局バットマンファンと声優ファンだけなんで、まあいろいろ難しいなと思いながらも、なぜじゃあ変えたんだろうっていうのはすごく気になるところなんですよ、うん、でもその変えた声優版でも全然悪くない、う
ん、ただ映像がねすごく細かくてごちゃごちゃごちゃごちゃいろんなところでやってるから、字幕追ってない方が面白いような気がする、
まあ、そうですね、吹き替えで正しい吹き替えだったら一番それがベストな見方だと思います、
うん、そう、さあそれでは続いて第7位後藤さんの行きましょう、
はい、これはもしかしたら唯一まともな
はいはい唯一って言っちゃったバンバンだって素晴らしい
ですまあそうですけど、うん、まあその見やすさとか、まあ、
全然見てない、
まああんまり語ることもはないんですけど、まあメッセージですね、
入れましたね、
メッセージですか、
はい、入りました、
シネマ監督時点なんで大丈夫ですか、
あ時点なんでメッセージでしたか、
メッセージですね、やっぱりこれあの
素晴らしい
ルニー・ビルヌーヴがやっぱり好きですんで、おやっぱりやってくれたっていう感じですね、うん、あやっぱりそのジェレミー・レナーが良かったですね、うん、やっぱりいつも、ね、いつものジェレミー・レナーでした、そのサブ的な、主役を立てて一歩引いて、あくまで縁の下の力持ち的なキャラクターを演じるんですけど、うん、もうそのままですね、みんなが見たいジェレミー・レナーがそのまま出てくるっていうのは、ま
あ、目立つね、インテリのジェレミー・レナー、
ちょっとインテリでしたね、うん、あんま見えなかったですね、学者って 言われて
る学者、本当は頭にジェレミー意外とインテリなんですけど、あ
本人は頭に会社だったら
いつも大体ちょっと肉体労働派の仕事をされたのか、
トラック運転手みたいな
本人引退ながらこういう役やりたかったのちゃんと来てるのは偉いです、
うんはい、お話としても良かったですね、まあ、正直まあネタバレだからこれ系の話ってあんまり好きじゃないんですよ、あの君の名とか ああいうような円環的な話とかって
まあ僕ね、
まあ、の元ネタですかね、
まあまあ元ですけど
ね、原作があって、
ケントちゃんっていう
あなたの人生の物語っていう超傑作短編があって、まあ、映像ができないだろうと言われて、
原作読みました、
実際できないです。できてないですから。実際できてないです。できてないんですけど、できてない中でよくやったなっていう状態
になって。そうですね。もちろん脚色をしてるんですが、それがそう、うまい形で映画としての正しい脚色になっていて、いや、これは本当に素晴らしかった。
僕ね、メッセージ見終わった時はね、はい、ああ、面白かったって思ったんですけど、その後、南くんと話してたら、全く理解できてなかったことが分かって、じくじたる思いがあるんですよ。
あそういう映画したら、はっきり、実際映像化できるのはすごい難しい。
途中で人生あの子供僕ね最初からあの子供を亡くしたっていう記憶をすっごい思い出すじゃないですか、はい、であだからこんな暗いし辛そうな顔してんだなって思ってたんですよ、はい、それやって見てたもんだから、
はいはいは
い、途中でそれが違うってことが入ってこなかったんですよ、だから最後まで、はいはい、あのフラッシュバック何だったんだって
まだ DVD 出てないですよ、大丈夫です
まあだから主人公もそういう暗い人だったんじゃないですか、
だから
それ実は原作にもちゃんとある、
ありました、
ね、しかも映画の中はそれをだからあえて聞かないで感じさせるんだってあってるんですよ、 しか合ってて、うん、その部分を説明がないだけなんです、うん、ちゃんとあるんですよ映画原作には。
でもねそれだけ辛い思いをしてこうだっていう
まあ
風に、
まあ、そこはミスリードもありますけど、ね、もちろん、
解釈をさせられたまま、はい、だから、まあ、言わせてもらえばなんだけど、はい表現が下手じゃねえかって思ったんですよ。
なるほど。
いやでも違うんですよ。
だって
理由があるんですよ。あれ原作読まなくても理由がちゃんとあって、あれはまあ言っちゃうと落ちだから。
まあ、まあ、大丈夫じゃない
ですか。まだクリムリが出てないのはやっぱね。一応理由があって合ってるんですよ。すごく落ち込んでるんですあの人。
うんうんうん。
実は出てこないですけど別の人を亡くしてるんですよ。だから落ち込んでるないですその人。だから合ってるんですよ。
そうなん
だ。だからあれもそういうことでそれをそういうふうに見せてるだけなんです、うん。だから合ってるんですけど映画だとその部分はそんな説明しないのね。
そっか。そうは言ってもねだからこう見えても。今年も上半期で100本ぐらい映画を見てる人間なのにもかかわらず理解できなかったってことが悔しくて悔しくて
ちゃんと部屋のシーンに出てはいるんですよ、ちゃんとなぜ彼女が一人で暮らしてるのかがその理由なので
そっか
あのでっかい家にね一人暮らしのわけがないっていう
だから自分の読解力のなさを痛感させられた悔しい映画です
それはねでもあえてそういう映画なんですよ
そうあえてその2001年の旅じゃないですけどあえて省いてあえて分からなくしてるってところがあるので、
もう一回見てほしい
ところで、それ分からなかったからって、この作品自体の肝が分からないメドレーに触れられないわけでもないんだからそこはあんまり気にしなくても
そうかとは思いますけど、なんかとっても慰めていただきましただから
でもこれはインターステラーもなんかちょっと誤解されてました
よね。インターステラーもあれ誤解なんですか？
あれ誤解。
そうなんだ。
宇宙人とか
多いですよ。
宇宙人じゃないの？
いやまあ、まあ、
違いますよ。違いますよ。
宇宙人じゃないですよ。
そうなんだ。
インターステラー違います。宇宙人ではないです。
いやもう全然ダメだな。
いやただ難しいですよ。その映画独特のね。あのミスリードの仕方をそのまま読む人と、ちゃんと裏を読む人と、映画的にこうだから、多分映画的に見たら本当それが正しいよって読み方の、多分3種ぐらいあって、どこ読むか意外とその人の個性と、
まあね、
作品との相性があるんです
ね。まあ、人は自分の見たいように見ますからね。
そうなんですよ。
やっぱりキューブリックのね、なんか呪いじゃないですけど、やっぱりこのあえて省略したり見せないのがいいみたいな、ちょっと誤解もね。
インターステラーのことなら、
それはしょうがないですよ。映画
とそれはもうみんな見てるから、あれじゃあ未来人なんですか？
まあそうですまあ正確に言うそうなのかどうかわからないそうです、
まあ、だから時間軸の話ですよね、まあ、あれも円環ですよみたいな話です、
未来地がそうなるかどうかまでは書いてないんです、
まあ、そこまで
もっと言うと、そもそも言うと違う次元の人なので
みたいな、
よくみんな勘違いしてるのは4次元だと思ったけど5次元なんですよね。本当はそこが一番勘違いされるんです。あれは5次元から見てるから4次元を操れる人たちなので、まあ、5次元に人がいるんです。
今ね聞いてもインターステラーのことをあまり覚えてないので聞いたけどあんまりよく分かんなかったです。
いやそういうのあれオリジナルでね作り出したのがすごいことなんです。
そうですね。
小説でやっても大変なことをまさか映画でいきなりオリジナルであんだけの SF を作り上げるかどうかって
。ちなみにこのメッセージあれですね、これあのコンタクトものの中では僕一番好きかもしれないですね、コンタクトとかにあの未知との遭遇とかあるじゃないですか、あれっていう中でもやっぱり僕が一番これは好きかなって思いました。
2箇所ぐらいおかしいんですけど、実はね、やっぱり。
そうやって言っちゃいけないところですか。
言っちゃいけないところで。
そうか。
2箇所ぐらいおかしいんですけど、はい、まあ、それもギリギリありかなと思うしかない。
録音が終わったら教えてもらおう。さあ、それでは、石川監督の第7位です。
第7位ですね。はい、多分これも見た人は少ない
んで。またかぶらない。
イラン映画、セールスマン、
ね。あ、見ました。
見ましたよ。
シネマカルティ。
入れようかと、新潟で、TJ でやってました。
タイトル聞くと、なんだこのただのね、サラリーマン
の話かと思う。サラリーマン、卑猥な話みたいな。
主人公サラリーマンじゃないですし、映像して。
まあ、知的な人です
もんね。まあ、アスガー・ファルハディってイランの今、多分ナンバーワン。うん、世界でも多分中東入れて世界出てもナンバー10に入るぐらい、
うん、
でしょ。セールスマンで2回目のアメリカのアカデミー外国語映画賞2回目ですから、
うん、
別に撮った後のセールスマン、うん、しかも間1本しか経ってないみたいな、うん、もう10割バッターみたいな化け物
アカデミー賞ねちょっとありましたね、いろいろ
ねボイコットしちゃいましたけど、トランプ政権にね
7カ国入国制限に対しての反発して受けに取りに行かないっていうちゃんとやったりとか、それが通じる、まあ、しかもすごいのは、まあ、すごくない、まあ、あんまり裏話はあれなんですけど、まあ、今もうイランって映画撮りづらい国なんですね、
うん、
あの 政府の言うこと聞かないと取りづらい国なので、まあ、大体イランで成功した人はみんな世界に出ていくと。でこの人もその一歩前のアル・カポの行方はフランス映画ですから、うん、今もこの次もフランス映画の準備があってでスペインで撮ってる準備してたら、まあ、キャストとかいろんな都合で1年間撮れないよってなっちゃったんで1年空いてんだったらイラン帰って映画撮ろうって撮った映画なんで、うん、本も何もない中で1年で作った映画、3ヶ月で本書いて2ヶ月で撮って、公開して、外国語賞を撮ってしまうという化け物みたいな、うんうんうん、本人としては今やってみたかった舞台のあのネタをやってみたいからやろうってやっただけの、うんうん、結構本当片手間で作った映画だという恐ろしさがあり、うんうん、だからこそ実はすごくあの普段の計算に計算を尽くした映画を撮る人なんですが、うん、すごく雑なんです。
あ、そう。
すごく雑な分そのエネルギーが素晴らしい。だからすごい評価は実は割れていて。
あ、そうなんだ。
だし後半この、ね、後半一番重要な、ね、後半の20分のクライマックスがあるんですが、ほぼキャストが動かないというね、うんうん、これ、まあ、この倍ぐらいの部屋、その部屋の中で、うんうんうん、ひたすらみんなが、うん、ん本当にやるのえみたいなことだけでほぼ20分進むという、まあ、ちょっと動きますけどもちろん結構。
いやでも全く飽きなかったですからね、あの緊張感、あの持続はすごいと。
あのね、見ててこうだと思ってたのがもう揺れる揺れる
20分間本当目線だけでこんなに芝居を作れる、
あの食い入るあの画面で強度はやっぱりすごいなって思って
た、うん、なんでさっき短い時間撮るんでいつも出てる、もういつも出てもらってる 4回目で出てらっしゃるんですけど、うんうん、のキャスト2人を主役に置いて、まあ、セールスマンというのは実はあのアーサー・フィナーのセールスマンの詩をやる2人の俳優夫婦の話なんです。
メタ的なね、ちょっと構造も。
イランでテヘランで暮らしている先進って、今向こうなんであの専業で役者さんそんなに入れないので、はい、先生をやりながら暮らしている舞台劇の俳優さんがやっと、あの向こうだと意外とアメリカのことをやるんで政府の許可が出ないと舞台もやれないんですよ。だから台本もどんどん検閲が入っていく中でやっと通ったセールスマンの人をやれるぞってみんながやる状況になってて、それもその奥さんがヒロイン、自分がヒーロー、うん、主役をやる状態で、うん、きっちり やれるぞっていうすごい息高くやってるんですが、まあ、検閲が入っていろんなおかしくなってる状態、しかもあの奥さんが防火部屋で防火に襲われてしまう。イランなので奥さんが言うのは誰にも言わないで、警察にもすごくあの言わないでって状態になったけど、旦那さんが徐々にこう復讐心に駆られていって犯人探しを始めてしまうという、夫婦がだんだん崩れていくっていうのをやっている映画で、すごくねその本人がやりたかったことがガツッと逆に入ってしまってるんで、ちょっと雑なんですよ。
深刻な話のはずなのにちょっとなんかコメディじゃないですけど、なんか笑っていいのみたいなシーンもちょこちょこ入ってますよね。結構入ってる。それもこれ、まあ、マジでやってたか何なのかちょっと分からないようなところの不安定さみたいなのもまた良かったですね、
しかもそのこう暗いんですよ。さっきで笑えるのに、まあ、暗いです。奥さんは暴行されてるわ。
ひどい話ですかね。
もうすごいひどい話です。
いやでもね、本当何が本当かすごい分かんなくなっちゃって、それのサスペンス性がね、凄まじかったです。ね、
なんで世界のどこにも、一応イスラム教徒の問題がかなり含まれてるので、イランの問題も入ってるんで、をうまく、確かに世界に出始めてる監督、でも世界に出てる監督なので、イランの今の状況を世界に教えたい。っていうのもあって撮ってる。だからイランでは撮りづらいのをあえてイランで撮って、イランの情報を世界に出すためにすごく隠してるんですね。だからイランのちゃんと詳しい人に聞くと、うん、すげえ隠してんじゃん、なんでそんななんか足りないことでやって作っちゃったんだよっていう評価もあるぐらい、うん、だから世界にちゃんとイランのことを知らせたいっていうので作ってるのに、それをぶん抜いてもサスペンスとしても面白いっていうのはすごいです、うんうん、だからこそまあアカデミーがね賞にあげたくなるという映画ではあります。
はい、
うん、日本では結構公開規模もね小さかった、
ちっちゃい
ね。あとこれで見ても完全に見たこと忘れてました、人生タクシーもね日本で紙半
入ってますからね。
あ、なるほど、
あえて紙半球いるとこと。
なるほど、
さあ次は被るかもしれません。
はい、
キングコング、ドクロ島の巨神です。
もう完全に僕、滑りしてました
ね。あ、全く入りません
でした。入らなかったの？
え、だってなんか。
これでも1位でもいいぐらい面白かったですよ。いや、
超期待してましたよ。
あ、そう。
楽しかった。楽しかったですよ。楽しかったですよ。
何にも残るもんなかったです
ね。楽しかったですよ。
あのね、僕、キングコングが、そんなに今まで興味がなかったっていうの
は、
ね。
見てはいるんです、
ね。見てますね、ピーター・ジャクソンも見ましたし。
ギラミの
も。そうそう、あれはもう、ギラミの映画館で、もう、一番最初に見た映画の中の含まれるあたりで、はい、でもね、正直そんなキングコングいいかな、みたいな。はい、 で今回のキングコングはね、まあかっこいい、かっこいい
男前でしたね。
そう、ケンさん、なんかね、
高倉健みたいな、
ふてくされた表情みたいなのがね、はい、むっちゃかっこよくて、なんかこうわしってエビ取ってバリーみたいな、まあ、松方弘樹が北陸代理戦争で無所から出た時にカニを立ち食いするっていうのを彷彿とさせるような、はい、そういうね、キングコングのかっこよさを初めて知って、うん、知らされたっていう、
女も絶対やりたいはずなのに、その素振りを一切見せないで、助けるだけで去っていくとかね、
うん、
童貞です
ね、なんかヤングキングコングですからね。
そう、あとね、はい、怪獣同士のキングコング対怪獣みたいなのが、まあどれもこれも名勝負ばっかりみたいな、
ナイトなんとかみたいな、
ナイトクローラーとか、うん、なんか、あ、最後あ言ってもないですが、結局そのナイトクローラーのちょっとでっかい版だったじゃないですか、単にあれ もっとそのね、大ボスみたいなのがなんか出てきてほしいなってちょっとあったんですけど、
あ、まあでもちょっと天敵って言って
まあまあ、
そうですね、それに関してはしょうがないかなという気、は
い、だそういうような人間とかが戦ってた変なく、あのすごい足が長い雲とか、ああいうクリーチャー感良かったですね、
う
ん、
昔
の50年代の SF みたいな感じで、
80年代の全日本プロレスを見てるような、
あ、そうです、ね、
ブルザブロディとか、シークとか、ああいう楽しさがねとてもあってね、本当に楽しかったです。
すごいな、このジョーダンボートロバースさん、はい、2本目なんですよ、長編。
そうそうそうそう、
2本目
で、1本目があれですもんね、
なんか青春映画です
か、コメディ映画ですからね、軽いコメディ映画、
今度公開されますけどね、キングオブサマーっていう青春映画、
で1回だけ日本でちょっとだけなんかそのあ、まあ、インディーズ的な形ではやったんですけど、ただ一般公開ではないの で今度、まあ、これもあってちゃんと一般的に公開
するみたいな、その特製青春映画をやった監督にこれを撮らせるのがアメリカの凄さで、
お二人に まるで評価されてないこと
じゃなくてショックでしたよ。楽しいです
、あえてなんか語ろうかとかまたリピートしようかっていうのは全くない、
何も残らない映画
意外とね第1弾としては面白かったんだけど、第1弾ですキングコング、
でも明らかにその、まあ、あれですけど最後の方のね、なんかこうつなげていこうんですけど、あれもなんかちょっとどうな
んだろ
う、
ね、
いやゴジラと戦うことが決まっている、
ピーター・ジャクソン版がとってもつまんなかったのにものすごい評価されてて、それがね、
あれはこう、ね、最初のキングコングでやれなかったシーンをやった
んですよ、祭りに入れない感がすごくあってね、こっちはもうもろ手を挙げて、去年のシンゴジラよりも俺はこっちの方が好きだったんですよ、は
い、でもそういうところが受けたんだと思う、
ですね、あのブリーラーソンも良かったですね、
でもね、あのブリーラーソンも
素晴らしかったですね、タンクトップで、う
ん、
すごい
わざとああいうちゃんと B 級映画のエロさをちゃんと表現する、
はい、
はい、
じゃあ続いて後藤さん第6位いきましょう、
6位ですね、
まだ6位大丈夫
なの、全く被ってないから時間がかかってしょうがない、
あ、これは
被るかな、そろそろ上の方かぶるかもしれませんよ、は
い、僕これケイト・ペイズ・クリスティーン、
まだや
らない、いや、違う、これ1月に1回やってるんです、そうなんです、渋谷で、はい、1日だけやったんですよ、
何ですかこれ、
今度はブリンクでやるんです、
今やってますね、7月入ってから、一般公開は7月なんですけど、1月に1回だけ限定でやって、それで僕は見たんで一旦ちょっと金半期
でやりたいと思います、ね、
はい、
これは、
まあ、これはあのカタカナで書いたら分かりづらいですけど、ケイトって人がクリスティーンを演じるって意味で、ケイト・ペイズ・クリスティーンなんですね、であのクリスティーンっていう70年代ぐらいにあの生放送中にテレビの前で拳銃自殺した女性アナウンサーがいたんですよ、
実際に実話の事件です、
はい、でそれをケイトっていう女優の人が、まあ、演じながら、まあ、彼女 その関係者にインタビューしていくみたいな、ちょっと虚実なにわぜになっていくような、フィクションの時ドキュメンタリーがなにわぜみたいな、まあ、構成 で70年代とかですから、全然まだビデオできたらみんなまあ持ってないので、しかもマイナーな地方の曲だったから、うん、だから見た人はいてもそれをテープとか残してるものがないんですよ、
はあ、生放送ニュースをわざわざ録画する人がほぼいなかった、
は
い、
そうですよね、で曲とかにもそのマスターテープなんか残ってないみたいないろいろ話になったりとかして、だからそのテープではそもそもどうだったのかとか、本当にそんなもんそもそもあったのかとかっていうのを結構あの追いながら、でケイトが、まあ、そのクリスティーンを演じていく役作りをだんだんしていく上で、うん、まあ、よくある展開ですけど、その自分と今こう役と現実がよく分かんなくなっていくみたいな、だんだんそういう構成で、お金もあまりかかってないですし、うん、まあ、結構雑なところもまあ、
らしいですね、
あるんですよ、あるんですけど、やっぱり結構その、まあ、こういうテーマ的に、でこれはなんかその個人で2人ぐらいで映画を輸入して、なんか上映とかやってる団体っていうか、コンビの人がいるんですよ、うん、であの今回はこれが第2弾ですね、第1弾はちょっと僕見なかったですが、ロシア映画かなんか、それも去年やったんですけど、でまあ、結構そういう、こういったものをやっぱり、 あえて選んでやっぱり劇場でかけるってやっぱその意気込みと活動ですねに対してのまあ評価っていうのも感じですね。
それがちゃんと4月公開されるわけです
ね。1回だけ1日の間で2回上映したんですよ。でまあもちろんその短い間だから結構まあ満席になってましたけど、でその後まあ評判も良かったのかなんのか分かんないですけど、まあ、7月にまあ芝居のアプリンクってちっちゃいところでありますが、ちゃんと一般公開が実現したっていうところで素晴らしいです。でちなみにこのクリスティー事件っていうのがなんか今ね最近まだ注目されてるのか分かんないんですけど、この映画とは別でクリスティーンっていうタイトルの完全な劇映画の映画もあるんですよ。それはまあ日本で入ってきてないんですけど、だからなんかあんですけど、このクリスティーン事件が今やたらフィーチャーされてるらしいっていうので、そのクリスティーンっていう映画もちょっとやっぱ見たいなっていうところがありますね。あんまりそんなに人にこれはぜひって勧めるのはなかなか厳しいんですけど、
実験が近いですもんね、見てると。
そんなに面白くないんですか。
まあ、めちゃくちゃ面白くない
だからね、実は心がね、行こうかどうか迷ってるんです
よ。まあ、6位ってもちょっと違うような気もしてきたんですけど、まあ、でもやっぱり。
上半期ってそういうもんです
ね。ええ、そうです
ね。上半期とかね、半分のやつはね、よくやったなを評価したくなるとかあるんですよ、やっぱり。
やっぱり変わったものを見たなっていうのも含めてですね、つまんなくもないですもん、決して、はい、っていうところで、まあ一応ケイトプリズクリスティーなんで、まあ
とかぶんねどうしようじ
ゃないかですね。
今週で本当に映画見てんのか
と思って、はい、違う監督の第6位いきましょう、
はい、第6位はですね、この普通の映画でいいよ、
はい、
うん、だから人生タクシーですけどね。
なるほど、あ、
はいはい、
人生タクシーは
新潟これからだな、
これは面白かった
ですね、ね、同じイライガイと並べましたけど、まあファジャルパナヒさんのね、
でも根本的に僕はそのやっぱりインランドのタクシーが乗り合いだってやっぱ知らなかったんですよ、この映画見ても、うん、そこからですね、
もうこれ他の映画出てくるんで、乗り合いシーンが出てくる、
まあ、セールスマンが出てきましたもん ね、
そうそうそう、ですし、あの言うとあのオフサイドガールとも出てくるので
、ああもう全くじゃなくて、あれもうなんか
同じパナヒさんの出てくるんで、まあそれは知っていた、
ああなるほど、
まあ要するに人生パナヒさんって監督がいるんで、イランの監督が、映画を作っちゃいけない、政府から今20年の映画を作ってはいけないという、罪に問われてまして、映画を作ることできないんです、うん、なので、前作映画撮れなくなりました。捕まる6ヶ月ほど捕まって、世界中の映画人が抗議していろいろあってやっと出たんですが、家から出てはいけないという状態で、映画を撮っちゃいけないし家からも出てはいけないという状態になって作ったんですね、映画を。タイトルがこれは映画ではないという映画で
して話題になってましたね。
ならば本当家から出ていけないし、映画撮っちゃいけない、捕まってしまう可能性が、だって当時最初に捕まった時も家に警察がうわーって乗り込んできて、そのまま連れ去られた状態、
そうか、
イランに対するイランの文化活動に対する政府に対する反抗として捕まったの。
漫画は書いていいんですかね。
いや、なんで罪になってなかったら分かんないですそして今映画に関わってはいけないという要するに刑を受けている20年間受けて、入りもかかわらず先にもうイランでは当然公開できませんし、あの運ぶこともできないんで、本当に刑期の間に隠して指示に頼んで、秘密の密室ですよね、本当に、ね、密輸をしたんで、密輸をして映画祭に出してもらって、フランスの会社が権利を取って公開したのが、さっきの言ったデジタルデータらしい、映画撮るつもりでたまたまリハーサルを撮っただけの作品だからさっていうので、タイトルが本当にこれは映画ではない撮ったんですね。で
人生タクシーのタイトルです
。でこれはその第2弾で、人生タクシーまだ撮っちゃいけないんです。でもどうやら家の軟禁を解けたらしくて、テヘランは行っていると、街の中テヘランから出てはいけないという状態らしいんで、さあどうやって映画を撮るのか、その時この人は今映画監督で食えないので生活が大変なので、タクシーを、個人タクシーを始めることにしましたので、個人タクシーにはドライブあれを置いていいだろうということで、
ドライブレコーダード
ライブレコーダーを2つ仕掛けまして、
はあ、
そのドライブレコーダー2つ仕掛けたものだけで映画ができた。
そうなんだ
まあ一応途中でね iPhone の
画像だったりとか
ちょこちょこ出てきますが、基本は、ドライブレコーダーとして置いてある普通のカメラですね、多分どれ何回も突っ込まれたりしてるので、普通のカメラを2台、まあ、置いて、それだけで映画ができます。まあ、
POV ですね。
ね、完全にあれ見ると本当その生活を撮っただけの映画と思うじゃないですか。うん、でもほぼリアルタイムできっちりと頭からお尻までストーリーが進むんで、飲む人 も, もうほぼリアルタイム、あの編集飛ばすことがないの。
起承転結みたいな。
起承転結が完璧に行われ、必要な人がちゃんと必要にやってきて、必要なことだけ喋って出ていくっていうことをちゃんと。90分、まあ、88分ぐらいの映画ですが、
ダメですね、スタッフが手を出してんじゃないかっていうぐらい
完璧なタイミングでそこに現れ、完璧にドラマを繰り返し、まず最初の客に、あ、パナヒさんじゃないですか、何やってるんですかが始まるという、いやもう映画撮れないから
特殊タクシーやってるんですよ説明からやって突然急に乗った乗り合いタクシー、あの乗り合いタクシーなので同時にいろんな人が乗るんですが、乗った一人があなたの家に映画届けたことがありますよってなぜか宅配ビデオ業者の人が乗ってきて、
カセット
実際本人ちゃんとこれ役者じゃなくて本当の宅配業者の人なんです。
あ DVD あるよとか言ってね、
乗ってる人がちゃんと仕事でやってるシーンを撮っていて、それの人がだからどういう映画をその知り合いの映画学生にどこに届けに行くんです。もうあのやっちゃいけない仕事ですからね、向こうでも海賊版ですから。でそれを届けに行って、で映画学生がこうやって来たら、あれパナシさんじゃないですかってまた言われ、パナシさんあなたの映画素晴らしかったです、あなたの僕も映画監督目指してるんで、あなたどんな映画を見たりしたらいいですかねって言われて、説明のが、アメリカのドラマとか見たらいいんじゃないかなとか普通にもうシャレみたいなことを
言って、24ですかね、
カメラがいくら動かなかったとなるとそこで面白いことが起きてれば映画になるっていう、この人は脚本家出身ですから、
なるほど、アテ
ント戦艦助監督出身の脚本家をやってた人なので、
できる、ね、人がみんなキャラが立ってんですよね、
超立って、しかも全員この先役者ではないと一応言ってる、
一応ね、
一応言ってる、実際にあの特攻が出てくるのも本人の弁護士さんがちゃんと出てきて、弁護士さんはなぜ乗ってるか本当に分かんないですよ、でもその人がこれから弁護に行くのよってなぜこの人タクシーにこの人乗ったんだろうって言った時に乗るんですが、その要するにもう多分全部用意されて完璧に練習させて完璧に決められたセリフをきっちり言うので、最高の全映画人がそこで仲のやつがいるものかと、最高のセリフを言います。さっきに監督として捕まったのはこの人だけですけど、他にも文化人が何人も捕まって未だに刑務所にいるんです、イランには。でその弁護士をしている人なので、この弁護士自体もイランから睨まれてる。その人がまた新しくその弁護に行くなよっていうことを全部実際にあったことをわーっと喋っていくシーンの感動たるやあるじゃないですか。まあ、これも賞を取りまくったのもそうです、映画人がこれに賞やらなかったら映画人じゃないと思うぐらい、映画としての完成度というのはシナリオとこれをやったってことがさっき言ったんですけども、まあ映画に関わってて、さっき言ったように予算がない、
これはケイタプレスならどれ
に、さっき言ったら同じなんですよ作るってことの大切さと、作っちゃいけないですから捕まりますからね、この人作った時点で映画の公開できるわけもない映画を作って、はい、しかも全部役者もやめないかって全部知り合い、しかもあのメインも出てくるんです
ね、自分のメインが良かったですね、
メインは送り迎えしろって頼まれてるからあのご都合じゃないんですよ、ちゃんと頼まれたから来てるんですけど、そのメインがずっとなおじさんはなんで面白い映画を撮らないのとか言われたりしながら、ずっと言われながら、その iPhone とかでも撮れるんだからさ、うん、つらしてるおじさんが撮っちゃいけないのはとかどんどん言われながら、うんそうなんだけどさっていうメインに言い訳しながらタクシーをずっと運転していくんですが、そういう風に本人役者が関係なくまずやり、カメラもなかろうとなんだろうと、もうドライブレコーダーだって面白いことさえ起これば映画になるんだっていうのを堂々と作って、しかもまさにまさかラストにこんなメッセージが入ってるなんてみたいな素晴らしいメッセージまで最後に残して、映画としてちゃんと完成させるという、はい、じゃあベスト10かって言われるとベスト10かって言われると実は映画的にはどうかなと思うところがあるんですが、まあ、これを見て泣かない映画人がいるとしたら連れてこいと思うぐらい素晴らしい映画です。
ただこれは日本でやった時になんか上映前に変なしょうもないものが流れたんですよ。その映画が撮れないことをテーマにある2人の日本の映画監督にちょっとした5分ぐらいの短編を依頼して、それが全くこれ関係ないですよ、関係ないですけど流れたんですよ。森達也監督と松江監督ですよ、
僕が見ませんでしたよね、ないバージョン見たんで、
その2つが流れるんですよ、
うん、あの流れる感が流れない感もありました
。しょうがなかったですよ本当に最低でしたよも
う。あそう、
ま
あ、
なんでこんなの見せるんだっていうぐらいにね、まあ2人もほぼギャラなんて、まあ、もらったようなもんで作ったんでしょうけど、まあ とはいえね、あれは作った側あたり発注した方に問題があると思うんですけど、あれはちょっとひどかったですね、は
い、なるほど、
あれがなかったらよかったです。
じゃあちょっと休憩しましょうかね
、はい、
6位までで次は5位からまた再開します、はい